まずは豊中市の田中さんでございます。
いきましょう、トップバッターですね、
はい、
田中さん、
はい、バンバさん、てっぺいさん、こんにちは、豊中市の田中です。
はい、ありがとうございます。
先週の放送で話されていた日本人のお祝いは盆と正月でいいとだけでいいと、
うん、
これ僕が言ったんかもしれないですけど、まあ、文雄君もずいぶん前からそんなこと言ってましたけど、う
ん、まあね、あんまり
という考え、
うんうん、
大賛成です。
あ、そうですか、
はい、
ありがとう。
私の実家は父が度が3つつくぐらいのケチな人だったこともあって、
おほほほ、
だから度、度、度、
うん、
ケチ、
まあそれも一つの哲学ですよね、はいはい、
父の日も母の日も関係なかったし、
うんうん、
クリスマスにも何にも買ってもらったことがなかったのです。
なるほど、はい、
それが当たり前だと思っていました、
うんうん、了解、はい、
しかしうちの嫁さんは、これ田中さんの奥様のことですよね、ハイソな家庭で育ったというか、
はい、
ハイソだと勘違いしている人なので、
えら厳しい言い方ですね、はい、
はい、ことあるごとにあれかえこれかえと言われるのです。
なるほど、まあ確かにそういう感じはありますね。
あ、そうですか、
うん、よ嫁さん連れて行ってはりません、いろんなとこも行って、
ああ、まあまあ行くことはいいと思うんですけどね、僕もよく行ってますから、ただあんまり僕は買わないですけど、ね、
なるほど、
はい、
お金がないから
や、まあまあ、いや、それはもういいんですよ、あるない関係なしに買わないということですね、はい、もうその事実だけで OK だと思います、
はいはい、
出費が挟んで、うん、だからそうやったら金ある人は買ったらええという話になる、
うんうん、
それそういう話じゃないでしょ、今こういう話、
はい、行きましょう、
はい、出費が挟んで大変ですわ、
うんうんうん、
万馬家が羨ましいです。
ああ、なるほど、
あ、ね、
うん、
まあまあ人それぞれかなという感じじゃない、
まあですね、まあね、この前のタカさんの話でもあったようにね、ちょっと買ってしまったことで、
そうそう、
妙にこうしこりができたりすることもありますから、まあいいことが悪いことに転じるケースもあるという、
うん、
プレゼントは難しいね、
難しいね、
まあ、あれもろたしても黙ってくれてたらいいんやけどね、ついやっぱりあの人にこれもうたでとかね、
まあ、人の正直なとこですよね、
まあ、まあ誰でも話したなりますからね、
僕でも言ったなりますもん、やっぱり、
うん、そうですね、うん、まあ
プレゼント、まあ、これも永遠の課題やな、これは、
うん、まあ、シェイクスピアみたいなもんですね、
はい、そんな難しいもんじゃないですけど、
いやいや、はい、そんなもんです、
はい、はい、じゃ行きましょうか、
はい、
うん、長熟山陽道ボラボラ、
あれ、あ、はい、
先週も楽しく聞かせていただきました、
そうですか、はい、ありがとう、
10回放送してようやくおごうりまで着きましたね
はい、おそうですみません、
はい、JR の在来線の距離で計算してみたのですが、新山口駅から下関駅までは68.9km、
はいはい、
新山口駅から山口県の一番東の岩国駅までは、
はい、
旧山陽道に近い岩徳線経由で 91.4km です。
はーはーはー、
つまりまだ山口県の半分にも達していないのですね。
うん、なるほど、うん、
まだまだ先は長いですけど、これからも楽しみにしています。
はい、はい、まあ、あの正直に報告申し上げていることで、まあ、楽しんでいただければ非常に嬉しいんですけどね。
今週で一応おごりは超えましたんで、
11回ね、
はい
はい、
超えまして、
なんとか、
はい、
まあ、岩徳線まで行ってませんが、
周防十千字跡ですか。
ああ、これ十千字ですね、
お金作るところ、
はい、まあ、造幣局って僕、はい、平安時代の造幣局が言うてるんですけども、
四つ辻駅やったかな、 JR のなんかあの辺りまで今日は行きました、
ね、
まだその辺り田中さん、あのちょっと計算していただいたら、
まあ、
残りあと80何キロとかね、
そうですね、
なんかそういう70何キロとか出るかもしれないですね。
人生、まあ、100年時代言いますけど、一回もね、いかん場所かも分かりませんしね、
いかないですね。
いや、面白いとこなんです、まあ、そういうとこやから、まあ、歩く意味もあるんでしょうけどね、
そうですね、う
ん、まあ、日本の、ま、もう神髄みたいなものがあるとこですよ、まあ、残ってます、それが。
いや、ほんまね、海外も楽しいですけど、
いや、こんなとこはね、秘境ですよ、
日本ええなと、
うん、やっぱりね、こういう時期やからそうなんでしょうね、
そうです
ね、おそらくこのコロナ騒ぎが起こった後もね、国内のこういうところで皆さんがやっぱ歩くような、そんなツアーが出てくるんじゃないでしょうかね。
はい、また今週もぜひ、もうお聞きになってるかもしれないですけど、
あ、そうですね、
はい、よかったら今週も聞いてほしいなと、
はい、
思います。
最新機器と二十、
はい、
何年前の僕の足の裏とね、この二つの結びつきみたいなものがうまく出ると面白いですね。
そうですね、はいはい、また来週もおそらく放送すると思いますんで、はい、
番組のリサイクルです、
はい、ご期待ください。次は亀岡だったんにさんですね。
いいですね、
お久しぶりでございます、
ね、まあ、時々くれてはりますけどね、気になっております。
タイトル、
はい、
2ヶ月ぶりの鴨川サイクリング
。おお、鴨川行ける
したか。京都ですかね。
お前よう自転車飛ばしたとこですね。
そう、大学の時 ね、
う
ん、まあ、当時はほんまに暴走してまして、うん、はいはい、当時の人すいませんでした。
はい、
はい、じゃあダタニさん暴走してないと思いますよ。
まあまあ、あの人は大丈夫でしょう。
はい、
う
ん、梅雨の中休み、気分爽快な亀岡ダタン人です。
嬉しい。はい、
あ、梅雨どうなったんやろ。
え、まあまだあるんちゃう。
まだある
んかな。まだこれで夏に直接行かんでしょう。
はい、
今、まあ、しかし暑いね。
今6月10日収録してます。
はい、僕の統計では 27.9 度です。
こっち 29.5 度
なんですなんでこんな同じつけねえでもちゃうやろうな
謎謎
この辺がね、謎ですね、人生。はい、
最近は物忘れが多く、このメールも同じ内容の文章を何回も送っているかもしれませんが、うん、はいはい、地方じじい御用車を。
まあまあ、それはもうお互いです。もうこんなの言ってたら話できませんわ。はい、
バイオジェンとエーザイ製薬のアルツハイマー薬も市場に出るみたいですが。
ああ、なんかすごいらしいですね、値段がね。
そうなんですか。うん、
ものすごいらしいですよ。
うん、100均のダイソーで販売してほしいところです。
なるほど。
ダイソーやったら300円ぐらいかな。
まあ、そんなもんやろね。まあ、500円のもあるから。
500円ぐらいかな。
まあ、うん、ものすごいもんらしいですね。
年間薬代が、金塊2kg は高いぞ。う
ん、ああね。
2kg。
うん、僕はその金塊の相場も分からへんからね。まあしかし、
まあ、何百万レベルですよね。
それはまあ当然そうなるんでしょうね。はい、
高いな。
うん、
まあ、アルツハイマーかからん方を願うしかない。いや、
もうこれもね、かかるでしょう。多分僕もかかってるかもしれません。はい、
ね、
うん、
もう生まれた頃からね。
ま
あ、それはないですけど、
先天性アルツハイマー
って、まあ、けどほんまにね、冗談抜きで困ってる方いてますんで。
いや、それはほんまですよ。
まあ難しいところ
で ね、アメリカではなんか認可されてるらしいけど、日本ではまだやとか言ってましたね。あ、まあ、それ僕も詳しい知りません。
わかりました。
はい、
はい、先週は、
はい、
アミノ酸肥料の実験栽培に参加して
ほ
ダニに刺され、かゆいやら痛いやらで大変でしたが、
あらさ、
3日後に収まりました。
なんと、
あ、ほんまかゆいらしいですね。僕あんまりダニ噛まれたこと、昔一回ね、うちにあの猫が入ってきて、
あーはーは
ー、あの、
あ、ありましたね、そういう
騒ぎが。子猫が入ってきて、なんか、
たくさん持ったん
やね。そう、ダニをなんかいっぱいうちにこうばらまいたっていう事件もありましたけど、まあ、あの時は確かに噛まれて、うんうん、なんかすごいあの小さい点々みたいな
のね。あれ、ほくろと間違ってる人多いんやね。
ああ、そう
か。この前もあの、アースのね、例のあの、
なんていうの。そうやんか。あれ、虫ケア。あれ、どうやった？
あ、非常におもろかった。
でね、僕それ、今それ思い出して、ごめんなさい、あの、ダタリさんのお便り中申し訳ないんですけど、
まあまあ、こんなもんは飛んだりいいじゃないですか。
アースさんからですね、実はちょっと、いただきました。
え、
はい、ね、一日しっかりガードーアースサラテクトミスト、
これ何やろ。
はい、であとは今ちょっと我が家でも我が家で話題になってる、アース、ね、渦巻き粉、いわゆる香取線
香取線粉、
はい、を いただきまして。
あ、そう、
はい、あと、あとね、なぜか知らんけど、東京2020のバッジもいただきました。
何ですか。
オリンピックです。
ああ、スポンサーなんかな。
スポンサーです。アース製薬がスポンサーみたいで、まあ、この3点セットいただきまして、これいつ、ね、皆さんにお話ししようかなと思ってて今たまたまちょっと話ができ
たんで、いやいや、僕もなんかそう、ね、ふっと今この話が出て言うたんですけども、はい、
あれおもろかったですか。
ダニの話、
インターネットでね、
うん、
あの虫ケア
のやつ、そうや、3時間ぐらい、2時間半かぐらい聞いたんかな。
結構長かったですね、4
人の先生の。
あ、ちなみにね、アース虫ケアセミナー2021っていうタイトルでした、ね。
なるほど、2回目でしたね、それがね、
はい、2回目、今年2回目で、はいはいはい、どうでしたか。
森さんという女性の綺麗な方が、まあ、司会で、
あ、司会されて、
うんうん、あのね、例の、あの五花先生というね、なんかあのトンボの風眼みたいな眼鏡かけた先生がいてるんですよ。あの人はじめ公務員やと思わなかったよ、僕はね。
あ、そうですか。
うん、
で、どうやったんですか、全体的には。
全体的には
面白かった。
要はね、面白かったですか。うん、あの非常に参考になりました。僕はまあ一番びっくりしたというか当たり前やなと思ったのは例の狂犬病の話でしたけどね。
あ、
これは、まあ、またでやりましょう。いろいろ世界中で大変なことが起こってるみたいですけど、
まあ、インターネットでそういう虫ケアのことをいろいろ、はい、いろんな方、専門家が来て話してくれるっていう、なんかそういうイベントがあって、
はいはい、
で、文雄君に僕見てもらって、僕その時ちょっと用事があって見れなかった、うん、視聴できなかった。ただ、うん、あの こういうね、そのなんかあったんですよ、抽選で。
おお、よかったな。
アースさんの製品が当たるっていうのがあって、なんか僕はどうもその抽選に当たったみたいで、
よかったよかった。
でもうすぐ送ってきてくれて、
よかった。
これまた今年の夏使えるかなと、
うん、
まあ、いわゆる蚊取り線香と、はいはい、でこれ多分体に噴射して、
うん、
まあ 虫がこう寄ってきにくくするっていう、そういうスプレーですね。あとはこのバッジもちょっとね、帽子につけとこうかなと。いや絶対つけないですけど。まあ、ただアーさんありがとうございました。
あの社長の話もあってね、
ああ
の僕はこのアコーのですね、こあのいわゆる実験所に2回ぐらい取材行ったことあるんですよ。
兵庫県ですか。
兵庫県のアコーにね、ー虫の部屋があってね。
アースって兵庫県の会社なんですね。
多分そうやと思いますよね。
そうなんですか、うん、あこれ知りません。
県庁が大阪のね、
はい、
省内にあの実験所があって、
ああ
この実験室も行ったらもうゾッとするような、まあ、ゴキアンから川からもうそんなんがいっぱいあるけど、アースはもっと巨大なね。
ああそうなんですか、
うん、手入れたらもういっぺん手の血が全部抜けてしまうようなとこあったりね。
だったにさ、別にそこ行かれたわけじゃないですよね。
関係ないと思う、ね、まあ、今横道入ったんですけど、
アミノ酸肥料の実験栽培に参加してダニに刺される。
ああそうでした。
痒いやら痛いやらで大変でしたが、3日後に収まった。
ああよかったよかった、
よかった。
それの対策もね、あダニに詳しい先生があってね、兵庫県立医科大学かなんかの先生やったんですけども、うん、詳しい言うてはりました。
あ、そうですか、
はいはい、
分かりました。
あれいっぱい本にしてもらいたいなというのがね、朝日新聞がなんか出すとか言ってたけどね。
ああなるほど、
ね、あんだけの長い時間の記事もできへんからね。
もしかしたらインターネットの YouTube でアーカイブあるかもしれないですね。
あかもしれんね、うん、
よかったら皆さん探してみてください、
うんうん、
あのタイトルがね、
楽しいですよ。
アース虫ケアセミナー2021、
うん、でアース の考え方っていうのもね、うん、虫を殺すんじゃなしに虫から離れるとか、虫と別れて生活できるような工夫をしようというね。
あ、その場所を変えるってことですか、
うん、分ける場所、うん、その場所を変えるという考え方ですね。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、あの殺すんじゃなしに寄ってこんように発生源を止めたり、体につかんようなこういうガードをつけるというね、
なんかまさになんか今のコロナ禍の中のね、
うん、
なんか参考にもなりそうな、
うん、まあ、それも
話ですよね。
そうでしたね。
ゾーニングっていうんですか。
あ、ゾーニングです。
文雄君前言ってましたね、
はい、ゾーニングをもう、はい、皆さん一人の先生以外は全部言ってましたね。
あ
と一人の浜田先生ちゃんはもうそんなもん殺したらいいやっていう
立場。あ、浜ちゃんがね、
浜ちゃんはそういう立場。
ごめんなさい、浜ちゃんで全く知りませんけど、
うんうんうん、
浜田先生すいませんでした、
はい、
ところで、
はい、
戻ります
ので、田谷さん行きましょう、
はい、ところで、うん、鴨川サイクリンですが、若いイケメンの兄ちゃんが多く、
はい、
パンツ一枚で川辺に寝そべっているのですが、
おーおーおーお
ー、マリリン・モンローのような女性も水着で寝そべってほしいところです。
まあ、元気というのか、はい、ダタニさん
いいですね、
いいですね、その発想は、はい、
鴨川はきれいに清掃されて、鯉が元気に泳いでいました。
おお、そうでした、はい、
亀さんものんきに通路で寝てます。
うん、
宇治川や桂川のように下水処理済みの匂いがしないのが嬉しいです。
なるほど、
はい、鴨川ってすごいやっぱ綺麗ですよね。
うん、綺麗です、
やっぱり街中流れてるからそこら辺気使ってんのかな、うん、それとも、うん、なんだろうね、周りの人の意識が高いかわからないですけど、
うんうんうん、やっぱりまあ国際なんとか都市と言うてますからね、京都はね、
うん、
それもあるんじゃないですか、うん、市の方も頑張ってると思いますよ。
そうですね、
もちろん住民もそうでしょうけど、
はいはい、アメリカ人、
はい、
造園師イサム・ノグチ作のせせらぎのような小さな滝が続き、川の水にたくさんの酸素が供給され、この調子で下水処理が進めば水着ショーとか天然プールもできるのでは。
なるほど、
あ、確かにね、
面白いね、その水着ショー、うん、天然プールっていうのはね、
まあ、だったにさ、どちらかというと水着ショーの方、
それが
マリリン・モンローの方
ですね、みたいな感じやね、はいはい、
京都市として勝手なこと言ってませんもん、これね、
いやいや、
京都市としては美術館、植物園、動物園、熊野の鬼ヶ島かな、
うんうん、
鬼ヶ島かな、
うん、
を合体したような自然博物館を目指しているのでしょうか。
なるほど、
そうそう、なんかあの辺りね、
うん、
どこやったか忘れたけど、あの丸太町、丸太橋かな、あの辺りなんか結構ね、右岸かどっかすごい工事してましたよね。
うん、そうやったかな、
うん、なんか数年前になんか大造成というか、なんか歩道を作るんかなんか分かんないですけ ど今あれも終わってんのかな、あの工事、
う
ん、
なるほど、
鴨川の話ですけどね、
はははは、
うん、あ、お便り戻ります。
はい、
老舗の和食料理を少量ですが一人で堪能してきました。
ああ、いや、まあ、好きにやってますね、
うん、鴨川川床も川床は組み立て済みですが、
はい、
昼間はまだ楽しみにしていた営業はしていませんでした。
なるほど、はい、
兄弟で川床会食予定の下見を しました。
あ、なるほど、はい。
まあ、あのお兄さんか弟さんと一緒にね、
ねねね一緒にやられるんでしょうね。ね、なるほど、はいはい。
火縄銃の導火線に火がついた東京オリンピックですが、
うん、
全世界の人々が健やかな生活が戻る機会になるよう願ってやみません。
なるほど。うん、
皆様方におかれましてはくれぐれもお体ご自愛ください。
はい。
というダッタンジンさんでございました。
ありがとうございます。
まあ、くしくもね、アースさんから東京2020のこれバッジいただきましたんで、まあ、この扱いはちょっとまたいろいろ相談して決めたいと思います。はい、というわけでダッタンジンさんありがとうございました。
ねえ、まあ、サイクリング元気で思い切りやっていただきたいと思いますね。
そうですね。はい、まあ、あのちょっと熱なるんでね。
そうです。
ダッタンジンさんもご自愛ください
と。そう、もちろんもうそれが一番ですよね。
そうですね、
はい。よろしくお願いいたします。
は
い、
次はですね、うん、あ、ジュリー上島タカさんです。
タカさん待ってました。
いつもありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
かもしれないが確証に変わったというタイトルですね。
あ、そうですか。なかったやのか、は
い。小説のようなね。
いや、いつも楽しいんですよね。ねショートショーというか。
いいですよね。
もう高さん、随筆家ですよね。
ね、う
ん、
なれそうな感じもします。
小説家でもいけそうですね。はい。
いつもお世話になっております。
はい。
皆様、お元気のことと存じます。
はい。
放送内ではジュエリー上島のことをお話しいただき感謝してます。
いつもありがとうございます。
おかげさまで一度元気にしております。
あ、よかったですね。
奈良県の時計屋さんですね。
ね、もう独特の雰囲気のある時計屋さんですね。
そうなんですよ。
はい。
さて、ここのところ夜明け直後に散歩をしておりますと、
うん、
いつもの鳥たちの鳴き声に混じって時々カッコーカッコーと鳴き声が聞こえます。
お、そうですか、はい、
私はどこかの家の目覚まし時計のチャイムの音と思っていましたが、最近野生のカッコーと分かりました。
分かった。へ
え。渡り鳥であるカッコーの生息地図からは関西の生活地域での生息は極めて少ないようですが、
うん、
私の暮らしている周辺では30年ぐらい前には確かに聞こえていました。
あ、聞こえてたんですか。すごいですね。
奈良の吉野の、
はいはい、
西吉野のあたりでしたかね、確か、高さんは。
ちょっと詳しく分かってないんですけど、
はい、そのあたりですね。はい、近くにはフクロウの森と名付けられた谷間もあり、
うん、すごいですね。
保護の観点から、詳しい位置は公開されていませんが、フクロウの鳴き声は今も聞こえます。
ああ、いいですね。はい。
ところが、
おい、
20年ほど前にカッコウの鳴き声を聞くことがなくなり、
あ、20年前からね、今まで、はい、
30年前はまだしてたということですね。
ああ、そうですか。
カッコーがいなくなりました、
はい、
そんなことから今回聞いたカッコーの鳴き声を目覚まし時計のチャイムだと思ってしまったのです。
それはまあ、そう思うよ、分かりますよ、はい。
しかし最近いろいろな場所でカッコーの鳴き声を聞きますので、
それはいいですね。
時計のチャイムではないと分かりました。
なるほど。やっぱり奈良ってすごいもんがあるな、うん、
20年ほど前に、一旦いなくなったカッコーは最近戻ってきています。
ああ、よかった。
2019年、ウェザーニュースが都道府県別の合計8000人にカッコーの鳴き声を聞いたハテナの調査が行われました。
あ、そうやったんですか、はい。
が、
はい、
奈良県の生活地域での鳴き声はほとんど確認できなかったようです。
なるほど。
なんかそういう調査が、ね、あったみたいですね。
ウェザーニュースではいろいろなことやってるみたいですね。
そうです。なんかね、はい、その画像をタカさん添付してくれまして、
はい、
あ、ごめんなさい、こんなんですね。
ありがとうありがとう。
今年カッコーの鳴き声を聞いた、
はあはあはあ、
これね、赤い部分が、
うん、
まあ、あの調査した人の 80% が聞かれた。
あ、もう大部分おるとこですね。
だからこれ長野県と青森県、
はいはい、青森県、そうですね、
は 80%。
あ、そうですか。
で、黄色が 50%。
なるほど。
例えば北海道とか、
はい、はいはいはい、
あと多分これ新潟やと思うんですけど、
ね、日本海側がありますね。
そうですね、はいはい、あと東北も一部
ありますね。かなりありますね、はい。
で、緑が 30% で、
あ、
まあ、これもやっぱり北日本が、
能登半島も緑ですね、
はい、あ、石川県もね、
うん、石川県もね、
緑ですけど。
あ、そうですか。
で、もう他は色付きじゃないとこは、聞いてない。
僕ら聞いたことない。
そうですね。まあ、当然大阪ゼロ、
まあ、滋賀県も入ってない。
滋賀ゼロ、奈良ゼロ、
はいはいはい、
で京都ゼロ。
ところが、うん、
で和歌山も兵庫も、はい、全部ゼロ。
はい、
福井もゼロ、
うんうんうんうん、
ただタカさんは20年前から、あ、最近聞き出したと。
おすごいですね。へえ、
なんか僕は結構聞いてるイメージがあるんですけど、
あれさ、だから目の不自由な人のね、信号がカッコカッコって言うでしょ。
ああ、それか、それと勘違いしてるのかな。
あれ僕はさ、日本人の、まあね、これの鳴き声で一番親しみはカッコやと思うんやけども、ああいうその目の不自由な方の誘導の鳴き声を聞いたそのカッコが多いんじゃないかと思ってるわけですよ。
それを僕は聞いたと勘違いして
る。いや、聞いたと勘違いしてるというか、カッコっていうのはそんなもんや思ってるから、実際天然のやつはあんまり聞いたことないですね。
そうですね。
あ、いいですね、そんなんが聞こえるの。
めっちゃ羨ましいです。
羨ましい。もうなら行かなあかんな、これから、ね。はい。
さて、この話に並行して少し興味深いお話があります。
あ、そうですか、はい。
20年くらい前の2000年頃に、
2000年、はい、
はい、近くの奈良県川上村の中学生が、
はい、
公式に我が村の熊鷹を追ってという小冊子を発行しています。
川上村の中学生が、
はい、
はい、
熊鷹、
はい、分かります。
川上村は平面的な地図ではそれほど大きな面積ではありませんが、
はい、
500メートルから1000メートルぐらいの峰が多く、
はい、
その表面積は平面的な地図で見るよりも膨大です。
なるほど、そういう捉え方すればね、はい、
これ岩、これ何て読むんですか、これ岩盤か、これ岩盤ですね、うん、おそらく、はい、岩盤むき出しの絶壁や狭くて深い谷間が多く、
うんうん、
昔から関西では珍しく猛禽類の生息には適しています。
おお、なんと川上村、はい、はい、
ウサギをはじめ川魚なども猛禽類の餌になる生物が多いこともその生息を助けているのだと思います。
なるほど。
簡単な調査だけで熊鷹を見つけることができなかったので、生存未確認と調査結果が出されましたが、
うん、
まあ、その小冊子ではね、
はいはい、
山奥の住民たちは毎日のようにその姿を見ることから、そうか、そういうことから中学生が小冊子を発行したようですと、
うん、まあ、毎日見るから、
まあ、公の資料としてはもう見ることはないけど、今日住民たちは見てたから、
なるほど、
まあ、それを確かめるためにそういうこと、小冊子が出たということですね、
はいはい。
あれから時が進んだ2017年、
うん、
川上村で今度はイヌワシの生息とその巣が確認されました。
すごいな、うん、
しかも複数の巣を確認した上に飛ぶ姿も見たことから、日本野鳥の会の会員の間では今なぜ川上村にと話題になっているそうです。
なるほど。
村人は冷静に帰ってきただけ、うんうん、と言っているようです。
うんうんうんうん、戻ったんやと。
そうそう、つまり20年ほど前はよく見たが、
はい、
その後その後見ることが少なくなっていたが、
うん、
最近戻ってきたイヌワシをよく見るようになったということです。昔はよう見てたよっていう、
ね、うん、なるほど、まあ普通やったんやね、昔はね、うんうんうん、
それに時期を同じくして、あ、滋賀県の伊吹山ですね、
はい、
うん、滋賀県の伊吹山でもイヌワシが確認されています。
あ、そうですか、はいはいはい、
熊鷹と、
うんうん、
イヌワシの画像を見てくれと、
はい、なるほど、
これ、はい、イヌワシってこんなやつらしいですね。
あ、
こんな、こいつイヌワシらしいです。
あ、結構しっかりしてますね。
でかいですね。
高翔の人が手に止まらしてはる映像ですね。
めちゃ
高翔のおじさんと同じぐらいの胸幅じゃないですか。
そうですね、
これは迫力ありますね。
色がちょっとなんかね、月のワグマというか、
あ、なんかね、影の部分がね、
そんな感じですね。
まあ、もう顔もおじさんと変わりませんね。
でかい。でこれが熊鷹。
はい、わかりました。
あ、
は
い、ごめんなさい、熊鷹やったかな。あ、これごめんなさい、犬足ですね。これが
犬の
方
ですね。
これが犬足、はいはい。でこっちが、
うん、
熊鷹。
これちょっと小型ですね。これはこの辺にもおりますよ。
あ、そうなんですか。
万博公園でね、生息してると、要はあの鳩が食べられてますよ、この。
あ、
鳩食べにこの近くのビルの屋上で鳩を狙ってる時もあります。
あ、まあ、はい、こいつらにとってはええ餌なんでしょうね。
それはもうあれ美味しいでしょう。
さてさて、このお話は、
はい、
今回最初にお話しした格好が戻ってきた話と重なります。
うん、重なる、はいはい、うん。
私が肌で感じることですが、20年ほど前をピークに、
うん、
周辺の車の通行量は減り続け、奈良の山岳地帯へ訪れる人たちも 激減しています。
あ、そうですか。僕らも川上村に行きましたからね。
行きました、行きました、はい、あそこなんか名水かなんかなかったっけ。
名水もありますし、
あと山がね、
うん、
有名な山もいっぱいありますし、
はい、廃村も多いとこですね、はい、
それも確かに、
はい、
まあまあそれも関係してるんやろね、
車の量が減った
っていうの、うん、
はい、それはもう住む人は少ないからね基本的なもん減りますわね、はいはい、
加えて、
はい、
木材産業の衰退や、
はいはい、
人口の減少は、
はい、
皮肉にもなくした自然を取り戻す原因になっているようです。
あ、まあ、皮肉にもってとか面白いですね、タカさんの観察ですよね。
もっと簡単に言うと、
う、
開発が止まると自然が戻ってくる、
はい、
という現象です。
ストレートにおっしゃいました、はい、
奈良県内の放置されているスキー場なども、
うん、
猛禽類にとっては動物を捕らえる適した場所になっているようです。
あ、それはもうね、ミミズクとかあんなフクロウだか、ああいうとこはやりやすいですよ、ネズミがよう見えるから、はい、
それに20年ぐらい前から奈良県の山岳地帯は以前よりも確実に寒冷化が進んでいます。
ほう、あ、そうですか。
まあ、寒なっとるということですよね。
お、まあ、温暖化言うてますけどね、はい、
都会では記録的な猛暑が続いている奈良県でも、市街地や山岳地域の平坦で国道の走る村の中心地では猛暑ですが、
はい、
反対に山岳地帯は別世界です。
ほう、
奈良って暑いイメージがありますけどね。
奈良とか京都はね、
暑い。そうですね、山岳地帯は別世界。
あ、そうですか。
むしろ20年前よりも朝夕は寒くなっていますし、
なるほど、
冬場の気温も下がっているように思います。
あ、まあ、人の活動とも関係あるのかも分かりませんね、うん、
市街地の気候と山岳地帯の天候が以前よりも大きく異なっていることを自分自身でも感じています。
なるほど。
天気予報で示される最低最高気温はあくまでも人が住んでいる地域の気温です。
うん、
人が住んでいない山岳地帯はその限りではありません。
なるほど、はい。
まあ、だからそれだけ人間の経済活動が地球を温めてるっていうことなんですよね。ま
あ、ちょっとでも人が住むと、だから
そういうことですね。
何か温まるということですね。
さてさて、イヌワシのイヌは大きいという意味で、
なるほど、
ヨーロッパなどではゴールデンイーグルの名で紋章に多く使われています。
あ、なるほど、なるほど、まあ、いかにもヨーロッパとかアメリカの紋章になりそうですね。
そう、
うん、
翼を広げれば、
うん、
クマタカが約 1.8 メートル、
はい、
イヌワシに至っては 2.2 メートル以上、
はい、あれだけの大きな、
とても立派な猛禽類です、う
ん、はい、
まあまあ、クマタカも意外とでかいよね。
そうですよ。
ここから先生息数が増えるのか、そして身近な自然の中でどんな生き物たちが戻ってくるのか、興味津々で楽しみにしております。
はい、
あ、これはいいとこにお住まいで。
そうですね、
高さん、ちょっと羨ましいです。
まあ本当、高さん長いこと目を開いて将来も考えてここに本拠を定めはったんでしょうね。もともと大阪にいてはったみたいな。
そう、大阪の ね、大都会ですもんね。
もう例の場所ですからね、面白い、
はい、寺田町ね、
はい、俺もあの人のふるさとでしょう、う
ん、それではここでお話終わります。皆様、はい、次回までお元気にお過ごしください。
はい、
ということですね。
面白いですね。
いや、これね、本当にタカさんのおっしゃってること僕よくわかるんが、
うん、
あの最近やっぱ、まあ、また暑なってるじゃないですか。6月に入ってすごい暑くて、
うんうん、
で、まあやっぱ僕この地球温暖化の原因の一つは絶対車やと思ってるんですけど、 あのもう暑くなると途端にみんな窓閉めてクーラーかけ出すんですよ。
なるほど。
けど考えてみてください、うん、窓開けて外の空気入れる方法もあるんですよ、うん、で僕自身はまあケチなももちろんあるんですけど、うん、できるだけ金使いたくないっていうのもあるんですけど、うん、まあと同時に地球温暖化の方も考えてるんで、
うんうん、
まあ、できるだけ僕クーラー使わないんですよね。けどね、意外とね、クーラー使わんでも、
うん、
いけるんですよ本当に。これ、うんうん、まあ、リスナーさんだけでもいいんで試してほしいんですけど、
うんうん、
窓全開にして、
うんうん、
であんま早走らないんですよ、
うんうん、
まあ、できたら制限速度かそれ以下で走るんですよ。
なるほど。
そしたらね、
うんうん、
信号に止まる時間が劇的に短くなるんですよで、車が熱くなる原因の一つって信号待ちなんですよ。信号待ちの時に空気の流れがなくなって、でエンジンからとか、まあ、あのアスファルトの反射熱とか気温とかの温度が一気に車内にとどまるから熱くなるんですよね。走ってたら意外と熱くないんですよ。
走行してたらね。
そうなんですよ。だからということは、一時停止する時間をできるだけ短くしたら、エアコンマジいらないですから。あのタカさんは多分 もちろんご存知だと思いますけど、まあ、もし僕らのラジオ聞いてる方で、ね、車運転されてる方多分多いと思うんで、あのできたらちょっとその自分らの走行速度を落として、で窓全開にして、で一定視する時間を短くしたら、意外と 意外といけます、うん、まあ、もちろんそれでもいけない時もありますから、うん、無理は禁物なんですけど、ただ地球温暖化を減らす一つの、あの目安としてやっぱりエアコンを少なくする、使用を少なくするというのもすごい大きいことやと思ってるし、うん、まあ、ともかくあの速度を落とす、うん、そしたらガソリンの消費量も減ります、うん、電気自動車の電気も減りますし、うん、で車の消耗も減るし、うん、ええとこだらけなんですよね、うん、だから一回それ試してほしいなと思います。
まあ、その辺から地道にやらんとこれは大変なことですよね。
いや、もう本当にもう
実現できませんよ。
できないです、できないです。あの脱炭素とか言うてますけど、うん、あんなはまやかしですから、ほんまにまやかしなんで、あの物を作って脱炭素するんじゃなくて、今あるものを長いこと使って脱炭素するっていうのが本来のやり方ですから、うんうん、あのね、政府が言ってるのはね、あれ結局金儲けしか考えてないんですよね、うんうん、本当に。
あの人はやっぱり金持ちの方の人の、まあ、
そうそう、
見方というか、そういう、
ね、だから電気自動車とかね、うん、まあ、テスラなりなんとかなり、うん、今いろいろ作ってますけど、うん、あんなを買って脱炭素するんじゃなくて、うん、今持ってる車を長いこと使って脱炭素なんですよ。
なるほど。
それが本当 の、 あの環境なんで、うん、だそのあたりは、まあ、リスナーさんも分かってると思いますけど、
ね、
もうちょっとやっぱこういう考え方をね、世の中にこう浸透させたいなっていうのは僕のちょっと願いですね。
うん、それともう一つはね、あの、はい、僕のその今ところに池が見えてるじゃないですか。
あ、目の前ね、まあ、ちょっとこっから見えないです。あの、うん、あ、ちょっと見えてるか。
ちょっと一部見えてるんですよね。うん、そこのところで、うん、カワセミがね繁殖してるんですよ。
あ、
もうこれもう初め僕らが来た時は本当になんかそんなもんがおらんかって晩は住んでたんですけど。
何前でしたっけ、文雄君ここ来たの。
僕来たのもう40年ぐらい前じゃないですか。
あ、だかちょっと重なるよね、高さ
が。うん、そうそう、うんうん、だからそれで、まあ、都市化が進んでいって、
うん、
まあ、確かにね、ミミズとかそんなのは減ってきたけども、うん、いろんな鳥が来るようになって、ウグイスももうその横の、
ウグイスは本当すごいですからね、
もう10メートルぐらい横のところでもう本当にやってくれてね、嬉しい声を聞かせてくれ
るんですけど、今年もね、うん、聞きましたけど、
でそのカワセミが子供産んだんですよ。で幼鳥が飛んできてね、飛んできてその池におるんですけど、うん、でカメラマンの方が例のあの大砲みたいな望遠レンズ持ってですね、いつも 4,5 人張り付いてはるんですよね。
写真家の方が、
写真家の先生がね、うん、うん、でまああのね、子供たちが来たらわざわざ見せてくれはったりしてね、あのこれの生態も、まあ、野鳥の会とかそんな入ってある人とかも分からんけど、うん、解説してくれてはりしてね、非常にこれその鳥がおることによってそこでまた一つのこうコミュニケーションみたいなものができて、
いいですね、
うん、でそこで時々1ヶ月に1回ぐらいこう、ね、あの車が来て、
はい、
なんかカレーライスとかそんなのを、ね、するような車が来てくれるようになったりしてね、
あ、移動のその
移動車っていうか、あのそんなのもあって、うん、まあ、こういう戦時中言うたら、まあ、ちょっと第二の副都市に言われてる大阪のとこなんですけども、うん、そういうようなことがまあだんだんやっているというのも、まあ、大変嬉しいことですよね。
そうそう、だからもうほんまにあの、ね、環境環境っていう人がいるんやったら、うん、まずそういう身近な環境を、ね、変えていきたいですよね、
う
ん、本当に ね、
ね、でそれをうまいこと使って、 それをまた、まあ、知的生産の道具に使うちょっとオーバーですけど、そうそういうことです。子供たちにやっぱり伝統を、ね、教えていくというか、
そうそうそう、
鳥を見るその楽しみを教えていくとかね、
まあ、結構年配人とかね、やっぱそういうの上手だと思うんでね、うん、まあ、若い人はやっぱあんま知らないですよね。
まあやっぱり、ね、残念ながら子供の時から、
うん、やってないですからね、
うん、年配の人は、ね、割とこの辺ってよそからっていうか田舎から来た人多い、私もそうですけど ね、
そうですね、
ニュータウンってそんなとこでしょ。そうそう、子供の時にドジョウを捕まえたとかね、ゲンゴロウを捕まえたとかね、あのそんなこともよく知ってる人やから、
そ、 う そ、 う、
そんな人が定年迎えて、望遠レンズの世界に入っていってクラブみたいなもの作ってです ね、
いいっすね、
で近所の子供たちにそんな教えてくれてるという、そのネタにそのカワセミの家族がね貢献して、まあ、バンもいてるし、
あ、バン元気ですか。
バンもね、あれ面白いですね、お姉さんお兄さんがその自分の弟の世話をするというのは面白い、弟とか妹の世話をするという習性を持っている鳥で、見てるだけでも飽きませんね。
なるほど、
まあ、そういうような自然に持っていきたいね。
そうですね、うん、まあ、だそれするにはまずは僕は車へと思ってるんですよ。
まあそうかも分かりません、
ね、車のアクセルをちょっと緩めてください、うん、それだけでもう環境ガラッと変わりますから、
はい、まあ、車言うたらグーッと、
そう、もうエンジンギャーとかね、あ、もうダメダメ、そんな時代じゃないですから今は、はい、
はい、
よろしくお願いします。
タカさんの話からだいぶ横ずれましたけど、
すみませんでした、
ありがとうございます。
僕も田舎暮らし憧れております。
そうですね、はい、
ちなみに皆さん、
時計の話、
時計ですね、
はいはい、
機械式腕時計、
はい、
ちょっといろんな店で、まあね、もうここダメですわ、できまへんわって言われた人もね、よかったら、まあ、ジュエリー上島さんで一回
なんかこう
ご連絡して、
お座敷時計屋さんみたいな感じ
で、ね、そうですね、はいはい、まあ、気があったら、
はい、
まあ、修理なり何なり
とことんやってくれます。
そうですね、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと、はい、
そうですね、
思っております。
そういうことですね、はい、
オフィス井口さん
待ってました、はい、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
本題に入る前に、
はいはい、何でしょう、
もういつもね、
もうこれはもうしゃあないですね。
いや、いいですよ、これ僕好きなんですよ、
枕言葉でね。
KRD8 のメンバーの名前を教えていないことに気づきました。
ありがとうございます。 KR、
はいはい、姫路の地場アイドルさんですね、
はいはいはい、
KRD8、 はい、KRD8 の場合、メンバーと顔写真を、メンバーと顔写真をこれ見ながらかな、
うん、
覚えると覚えやすいと思います。
あ、そうか、そうか、なるほど、
はい、JO だから、まあ、メンバーの名前を見て顔写真を見て、
うん、
でまた名前を見て顔写真を見 て,
っていう、なんか昔のなんか英語の単語覚えたみたいな、
ね、そうそうそうそう、あのペラペラとするやつね、
赤単中です
か、そうそうそう、はい、懐かしいな、
はいはい、
JOBBB ラジオでアイドルのライブをボラボラしてみてはいかがでしょうか。
ああ、なるほど、
ぜひ検討してください、
はい、
あ、いや、いいと思いますよ。
ねえ、まあ、うん、僕ら杖がないからまだ樋口さんに頼まなきゃしゃないでしょうけど ね,
そうですね、
まあ、行くとしてればね、
ちょっと行ってみたい気はしますね。
うん、
はい、まあ、その向こうが受け入れてくれるかどうか、
まあ、それはまあね、
お前らあかんわ言うて言われるかもしれんし、
まあ、まあそれは
勝手にせえや言われる、
まあ、まあ、樋口さんに言えば連れてくれるでしょ
う。あ、そうですね、樋口さん、うん、よろしくお願いします。
あの後ろ加減隠れて ね,
そうですね、
あんまり顔出さんようにして、
はい
はい、
本題です。
本題、はいはい、
2021年3月17日に、
はい、
ガイダンス授業が上郡駅近くの高校であったため、
あ、そうですか、
早朝から出かけていました。
ご苦労さんです、
お疲れ様です。
学校の先生では分からん部分があるんですよ ね、専門家でないとこれも ね、ガイダンスというのは、はい、
ガイダンス要するになんか、はい、案内とかですかね、
そういうことですよね、
説明会ってことですよね、
まあ、大学のこともあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
はい、うん、まあ、朝早くから行かれたと、
ご苦労さんです、
さん、
ありがとうございました。
学校に着く前に、
うん、
撮った朝の上郡駅、
あ、はいはいはい、
ちなみに皆さん、これ上郡って僕もあんまりよく知らなかったんですけど、はい、なんか兵庫県の、
うんうん、
兵庫県のね、
うん、
赤穂郡、
はいはい、
上郡町、
なるほど、
っていうところにあるJR 西日本の駅らしいですね、
はい、なんかね、安政役の話が出ましたね、赤穂は。
ああ、そうなんですか、
ね、あの辺でしょうね、
どっちかというと、ね、ちょっと偶然ですけど、
はいはい、
樋口さんも行かれたと、
はい、いい名前ですよね、上郡って。
いいですね、
時々電車で上郡駅中が見てね、
ああ
、赤穂線もあるんかと思ったり、あ、まあ、その程度の知識ですけど、はい、
これがその、
あ、ありがとう、
上郡駅の、
はいはいはい、
車両の写真ですね、
はいはい、これ黄色いイエローですね、
いいですね、
はいはい、
これは愛用行きですね。
愛用行きですから、愛用って新幹線の駅ありますよね。
ああ、そうなんですね。
はい、
でこれ貨物列車
です、ね。面白いですね。これ桃太郎かな。
EF210。
あ、そうですか。
はい、
僕らは桃太郎しか用意はないんですけども。
あ、桃太郎ですね。
なんか書いてますか。
はい、桃太郎と書いてます。
あ、いいですね。
はい、
なぜかね、全部桃太郎ですけど、私は貨物列車言ったら。
あ、でこの貨物列車が通過した後ろを撮られてるんですけど、
ね、はい、あ、最終のところですね。
なんかちょっと面白い。ね、なんか ガスタンクみたいなの運ばれて、ちょっと珍しいこの、
ほんまですね、
このコンテナですね、
面白いですね、
これ普通は、あとは普通のなんか、JR のコンテナなんですけど、
うんうん、はいはい、
最後のやつだけなんか青色のコンテナで、
なるほど、
何運んではるのかな、
ね、これやっぱりそういう液体とか、
ね、
あるもんでしょうね、
ちょっと今拡大してるんですけど、ちょっと何運んでるかは分かる、はい、あ、これが上郡駅か、
はい、
地図急行上郡駅、
あ、地図急行、あ、そうですか、
これ見えるここ、
あ、見えます、見えます、地図急行 ね
三角形の駅です
よ、はい、うん、分かった分かった分かった、
かわいい、
だから JR と同時に地図急行の駅もあるんかな、
あるってことですかね、
ですね、はい、ちょっとまあ大変 あやふやな話なんですけど、
お便り戻ります、
あ、面白いね、
ガイダンス授業、まあ、お仕事が終わられた後に、
はい、
上郡駅周辺に移動しました、
あ、よかったですね、
はい、その時の写真もあるみたいなので、ちょっと見せていただきましょうか、はい、
めったに行けんとこです、ここも、
はい、
あ、こんな地図があんねんね、
難攻不落の名城、落ちない城、
はー、落ちない城、
白旗城か、
あ、そういうんですか、
はい、
はー、なん
となー、この辺りの、まあ、観光名所、
お城があるんですね、
白旗城、
あ、と読むんですか、
はい、はを訪ねてみる、
なる、はいはいはい、はい、
なんか合格祈願って書いてるんで、そういうなんかちょっとテストとか、
はい、
ね、そういうのの受ける受験生の方が行かれるとこかもしれないですね、
これなんで僕ここ行ったことある前は、はい、
あ、そうですか、
はいはいはい、
白旗城、
はい、
はい、
おお、落ちないでしょ、
白旗
城、落城って言いますからね、
はい、
なんとな、
合格祈願、
あ、なるほど、おちんという、樋口さんもガイダンスやから大学の進路とか案内やったかも分かりません、そうそうそうそう、関係してきましたね、
上郡町観光案内所の看板の
上にキャラクターがいてありますね、
何でしょうかね、
これ TRD じゃないですね、
はい、なんかちょっと昔の着物着た男の子みたいな、
ほんまやね、
ケイなんとかって書いてますけど、
あ、そうですか、
なんて書いてケイ、あ、ちょっと読めないな、
ほうほうほう、
ケイスリジャー、 ちょっとわかんないな。
あのね、竹の皮で作ったような草履履いてました、ね、
お前やな、
はいはいはい、
だいぶ昔の子やな、
うん、いいですね、元気そう、僕らの子供の頃の ね
男の子ですけど、はいはいはい、まあ、こんなんが駅の周りの様子ということですね。
いいですね、ちょっとこれを見れるだけでも楽しみですね、はい、
神氷の有名人で、鎌倉幕府を足利尊氏と共に倒した赤松遠心かなが挙げられます。ちょっとお坊さんみたいな名前の方ですけど、
まあですね、ひょっとしたらそうかもしれませんね。
あと五稜郭の戦いで旧幕府軍に加わった大鳥圭介、
おお、なるほどなるほど、なんか漫才屋さんにいてはったみたいな名前ですね
も有名です。
なるほど、大鳥圭介さん、はいはい、
まあ、ご存知の方はご存知、
僕も名前は知ってました、
はい
はい、北海道ですね、
北海道ですね、
戦いがね、
五稜郭はね、はいはいはい、多分ね、
はい、
予備校で日本史を教えていると入試に出てくることを思い出しましたあ、出てくるんですか
出るんです ね赤松さんも大鳥さんも、
はい、
うまい先生ですから、こうなると
覚えておいてください、
はい、先生やっぱりこんな時パッパッと反応しはるんですね。
上郡の案内所に入った時、
はい、
係の人から観光名所として東倉を紹介されました。
はあ、
東倉、
は
あ、何でしょうかね、なんかこんなんらしいですよ、
わかりませんね、はい、
東、それ
は、ああ、ここに書いてます、東倉と書いてますね、
はい、
なんか
日本酒かな、
酒屋さんみたいな感じがしますね、
ね、ですよね、
はい、
東倉の入り口と内部の写真です。
お、そうですか。
3月に訪れた時ひな人形が飾られていました、
は
い、
あ、そうですか。
これ僕らしか写真見れないんですけど、
はいはいはい、
こんな入り口、こんな、
あ、これやっぱり酒屋さんみたい、大きなとんてってあれがあります、まあ、煙突
ね、煙突かな、
あ、東倉ですか。
あ、でこんな感じで、
はいはい、
ひな人形が飾られてたらしい
です、はいはい、
昭和30年のひな人形。
ああ、そうですか。
綺麗やな。
うんうんうんうん。
なんかお城みたいな。
ほんまです
ね。お城やないですかこれ。
え？
お城。
あ、そうですね。お城がありますね。
これがその城旗。
落ちない城ですかね。
ね、落ちない城かな。
ああ、ちょっと半回転みたいな感じですね。ぐるっと回るような円形ひなみたいな感じですね。ああ、面白いですね。ああ、これやっぱりお酒屋でしょ。
なんか
木の樽があるじゃないですか。
酒樽の中に、
おひなさん、
ひな人形、ひな人形なんかよく分からないですけど、
まあそういうもんでしょうね。
なんか昔、
はい、
なんかそういうお酒を作る、
あ、混ぜる棒とか、杜氏さんのね、杜氏さんの、
そういう器具が
東倉ってね、あ、そうですか、
はい、あの飾ってます
ね、はい、分かりました、うわ、はい、
おじいちゃんもね、
おじいちゃんもいてはります
ね、おじいちゃんのひな人形ですね、
はいはいはい、
はい、まあまあまあ、こういうのが飾られて
る、面白い、樋口さん、ええとこ目つけてはります、
はい、はい、お便り戻ります、
はい、
東倉の動画もあります、
はい、ありがとうございます。
この動画は東倉では見ることはできませんでしたっていう、あの YouTube に動画があってるんで、これ樋口さんの動画じゃなくて、多分東倉の公式動画かな、
なるほど、
みたいですね、
わかりました、
はい、上郡駅に戻りました、
はい、
上郡駅の写真と動画があるのでご覧ください、
はい、ありがとうございます、ということ
で、最後じゃあ上郡駅の、
はい、すみません皆さん、
写真を
見ております、あー、不思議なもんがありますね。
これ多分あの電車止めというか、
一番最後のところですね。
そうですね、線路の端っこのやつ、
なんかペケ印がしてますね、
はい、はい、これなんだろう、これ
これ面白い、
スーパー稲葉、
あ、これディーゼルのやつちゃおうかな、
かな、
あの新大阪の駅なんかにありますと、ブワーって音がして、
アルファベットで稲葉、
ああ、稲葉の白うさぎの
ね、
いや、
JR 西日本の
稲葉さんですね、
そうそう、稲葉ね、
はい、
稲葉香里さんじゃないです
か、まあ、いろいろ言ってありますけど、はい、稲葉さんも、はい、はあ、
うんうん、上郡駅から各駅停車と新快速を乗り継いで帰りました。
あ、ご苦労さんでした、
お仕事。上郡駅から愛用駅までの車窓動画。
なんと。
これも皆さん、僕ら見させていただいたんで、皆さんよかったら、
はい、
樋口さんの。
まあ、めったに乗らん電車ですし、
そうですね。
ねえ、まあ、一回見てもわからんかもわからんけど、まあ、こんなとこやなってことは一番よくわかりますもんね。
う
ん、
そうですね。島川鉄道チャンネルで。
はい。
見ていただけたらなと、
真面目に撮ってはります、
思います。ちなみにあの東倉さんの、動画こんなんです。
あ、そうですか。
音出しませんけど、
はい、わかります。
なんか白黒で、
あ、
この煙突先映ってたよ
ねえ、なんかツタが登ってるみたいな煙突でしたね。
そうそうそう
そう、あ、多分これはお酒
屋さんでしょう、ね、まあ、
こんな感
じでお酒作ってました、ね、精米こんな感じとか、
お、なるほどなるほど、
燃焼ボイラ
ー
古い写真ですけどね、
はいはい、
古式樽から、
うん、
法令なんとかや
る、はいはいはい、
2階への積み込み作業、
はいはいはい、
木元作り、
うわー、なるほど、あー、なるほど、
もろみ作り、
はい、わかりました、
絞り作業、
はいはい、
はい、そしてお酒が 完成すると、記念写真も撮られております。
なんだこういう撮ってくれるとこも撮らせてくれるとこ
も、これは多分スタッフさんですよね。
スタッフの方の、そうですか、
従業員さんの写真ですね。
わかりました、はい、
はいはい、詳しくは東蔵、多分これ東蔵で検索者出てくると思うんで、そういうチャンネルがあるんですよ。
なんと
東蔵チャンネルかな。
わかりました、はい、
で検索していただいたらおそらく
ひらがなで東と書いてましたね。
そう、出てきましたね、はい、東蔵、登録者数3人なんで、
なるほど、
よかったら皆さん登録もしてあげたら、
我々もしときましょう。
あ、そうですね、僕ら4人目になりましたか、
はいはい、
はい、というわけで樋口さんありがとうございました。
いろんなとこ知らんとこ案内してもらいます
いや、ほんまね、
嬉しいですね。
嬉しいです。
樋口さんご苦労さんです。お仕事もご苦労さんでした。
その稲葉香織さんからメールが来ております。
そうですか、
まあ、ほんま偶然ですけど、
ね、偶然でした、はい、
はい
はい、
6月に入り今年ももう半年と驚いている稲葉です、
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか、
はい、
コロナ禍の中体調など崩されていませんか、
はい、
まあ、私はなんとかね、うん、やってます、ええ、私はようやく持病のリウマチの痛みが安定してきたところです。
ああ、そうですか。
稲葉さんって僕らが、
はい、
堺のね、
はい、
川口恵海さんの展覧会で偶然お会いした方 で、
ね、
で美容師さんなんですけど、うん、もうすごいチベットとかのネパールとかのすごい奥地行かれてる方で、まあまあそういう関係でちょっといろいろお便りもいただいてるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、その方からのメールということですね、
は
い、
何が縁になるわかりませんね。
そうですね、
はいはい、
実は帰国後ずっと痛みが消えず、昨年の夏は山に行けないほど、
痛かった、
行けなかったので久々の激痛、あ、昨年の夏は山に行けないほどの、激痛の日々を送っていました。
そうです、山行ったら治るって言うんですけどね。
そう、だから標高の高いところ行ったら治るということで、
川口恵海さんがそうやったということで。
そうそう、川口さんもリウマチやったんですよね。
稲葉さんと川口さんはリウマチでつながって、
そういうことです。
で、僕とらと稲葉さんは川口恵海さんでつながったんですよ ね、
すね、
まあ、両方ともみんな恵海さんが関係してるんですけど、堺のね、はい、
秋になりあまりにも痛くてステロイドをお尻から打って、
あ、
それで一気に痛みが消えて怖いほどマシになりました。
あ、
それからステロイドは一度でやめて通常の、自己注射、
はい、
2週間に1度、
はい、
でようやく安定してきました。
なるほど。
痛みはゼロにならないけどとりあえず山に行けるようになったので復活です。
なるほど。
そして先日上村直美冒険賞をいただき、生活が一変して取材の嵐となっております。
あ、
取材していただくことで自分の人生を振り返る機会が多くなり、上村直美冒険賞をいただいたことで、
うん、
人生これで良かったんやね、これでいいんだ、これがいいんだと思わせていただきました。
あ、よかったですね。そうやって役に立ちましたよね、はい
はい、私は常に好きを追いかけ自分のアンテナだけを信じてきました、
うん、
それがこのような結果になるとは贅沢すぎる世界で感謝しかないです。
ああ、よかった、おめでとうございます。
とはいえやはりリウマチの初期の10年間山に出会うまでは非常に厳しかったことも同時に思い出しました、
はい、
でもリウマチがあったからこそたくさんの気づきがあり、まあ、頑張れたと思います。
リウマチね、
そんな私に神様はご褒美を与えてくださったような気がしておりますと。
あ、それよかった、
はい、うん、で2020年上村直美冒険賞の受賞式が、
うん、
コロナ禍で日程に変更がありました、
はい、
また来月の状況次第だと思われますが、
うん、
今のところは7月の3日土曜日の予定です、
うん、そうですか、おめでとうございます。
ということで、うん、場所が豊岡市立日高文化体育館、うん、
はい、
豊岡市、これ兵庫県ですが、
はいはい、
豊岡市日高町、布 954-6、
うん、
というところですね。
なるほど。
で12時半から会場、
うん、
13時30分開会、開会ということ で、
はい、
で入場が無料みたいですね。
あ、そうですか、
はい、で稲葉さんが講演をされるみたいです。
お、そうですか、
はい、記念講演会もあるということですね。
なんとこれ大変や、これも
7月3日土曜日の12時30分会場、
うんうん、
豊岡市立日高文化体育館と、
ね、
いうことなんで、まあ、もし行かれる方があ
れば、
興味ある方がいたらね、うん、行ってほしいなと思います。
ね、なんかこうダッタンジンさんなんか行きそうですね、バイクでビャーっと。
いやいや、あんま無理言うとあかん
や
ん。
いやいや、言
う
て
もう暑いですからね、4月3日、ちょっとバイクはさすがに危険やと思います。
そうね、
いろいろ考えて言うてあげてな。
はいはい、
はい、
ごめんなさい、
で7月17日土曜日からは、うんうん、企画展を冒険館にて予定しております。
はい、
来年の1月頃までとの展示期間がありますので、遠方ですがよかったら見ていただけると嬉しいですと、
はい、
いうことでございます。
わかりました。
皆さん、まあ、よかったらまた行ってほしいなと思います、
ね。いずれも上間さんの、ふるさとですからね。
そうですね。
あの辺りから出てきた人です。
はい、あと、稲葉さん、ドルポヘアという美容室もされておりまして、
はい
はい、またそちらもよかったら皆さん検索。ドルポ
長堀や
え、どこやったかな、ね、長堀、まあ、心斎橋のあたりやったと確か僕も記憶してるんですけど、はいはい、ドルポヘア、よかったらちょっとインターネットで調べてね、
はい、
見ていただきたいなと思います。あ、ね、ドルポヘアはちょっと待ってくださいね、
うん、書いてますね、まあ、美容師さんの方がね上村直美賞を取りになったっていうのはすごい話ですよね。
多分初めてちゃうかな。
いやでしょうね、うん、しかも独特のまた行動スタイルで、
そうですね、
で江海さんとの縁も面白いし、はい、まあ一箇所に長いこととどまらはるやり方っていうのもユニークやし、まあ、
これからの旅のね方法やとは僕は思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
面白いですね、はい、まあやたらとなんかこうね
移動しまくってね、うん、そういう時代じゃないですよね、これから
定着の時代ですね。
そうですね、はい、移動しまくって燃料使ってっていう時代じゃないやなと思いますね、ドルポヘア皆さんよかったら検索してあげてください、
はい、
実は寒さより湿気と虫に弱い稲葉です。
虫というのが出ましたね。
意外ですね。
ですけどね、
ドルポ越冬で一番良かったのは虫の心配がなかったこと。
なるほど、
まあ、5000メーターですからね。
それ、まあ、
しかも冬ですからね。
ねえ、まあ、虫もちょっとすまんでしょうね。
いつも夏にドルポに行った時は全身やられています。
なるほど、
まあ、ドルポでも夏はいるよということですね、まあ、
ドルポやからおるんです、たくさん、
はい、皆様、はい、お体ご自愛ください。またお便りさせていただきます、稲葉香織さんからでございます。
はい、まあ、虫のおるようなところが少なくなってきて、虫がおるとここそ貴重かも分かりませんね。
そうですね、はいはい、まあ、これからまた虫もいっぱい増えてくると思います、
はい、まあ、ゾーニングでいきましょう、
はい
はい、
高重克彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングのランニングの旅を走る、
はい、
現在休止中ですが、
はいはい、
アルメジャーの高重克彦です。
ありがとうございます。
6月9日は、
うん、
ロックの日。
あ、そうですか、
はい、
あ、ロック9ですか、ロックですか、はい、わかりました、
私事ですが8年前の2013年に、はい、私と妻が婚約発表した日でもあるのですが、
すごい大発表ですね、
はいはい、その年の9月に私はオーストラリアランニングの旅に出発、
うん、
無事帰国できたら入籍しようという約束をした日でもあります。
あ、そんなことを僕らも言わしてもたような記憶があります ね、はい、番組の中で、はいはい、
その後2014年から2015年にかけてニュージーランド縦断ランニングを走り、
はい、
結局正式に入籍したのは2016年。
あ、そうでしたか。
西ヨーロッパランニングの旅を終えて、
うん、
帰国後11月22日いい夫婦の日でした。
なるほど、
まあ、そ
んなのあるんですね、考えてあるんですね。
うん、はい、2011年のこの時期はアメリカカリフォルニア州のモハベ砂漠の真っ只中にいて、
うん、
40度を超えるうだるような熱波の中、暑さと乾きで身も心も干からびてしまいそうな走りが続いていました。思い起こせばかなりのストレスを与えられる日々、砂漠を人力で移動することの凄まじさを全身で思い知りました。そういった経験があったからこそ今の私があるということなのでしょう。
あ、そうそうです。
アメリカ横断の翌年2012年の今頃は2度目の日本縦断ランニングの旅で、舞鶴からフェリーに乗って北海道小樽に上陸した直後でした、
はい、
旅も人生もさまざまな出会いと別れがアクセントになっています。
うん、うん、
どれだけいい人と出会って楽しい時間を過ごせたかが良き人生を作りあげる鍵になっているのだと思います。
なるほど、
61年目の私の人生もまだ完成には程遠いものでありますが、日々精進していきますと。
はい、わかりました、
はい、話は変わりますが、
はい、
8日の火曜日、
うん、
8度目の一本バゲタによる金剛山登山に行ってまいりました。
あ、そうでしたか、はい、
自宅のある富田林から自転車で片道16キロ、
うん、おお、
伏見林道から千早園地経由で山頂まで片道5キロ、
はい、
自然の中で体を動かすのが嬉しくも楽しい時間です、
うんうんうん、
コロナ禍の緊急事態宣言下でキャンプ場をはじめいろんな施設が閉まっていたにもかかわらず、
うん、
多くの方々が山に入っていました、
うん、
毎日登山で有名な金剛山、 あるな、なんか何万回とかいう、うん、ちょっとすごい人いるなっていう
ね、時々下着脱いでる人がおったりしてね。
ああ、なんかカメラがあったりしてね、
うん、もうここに
下着というか下着になる人、
ね、な
る人下着は脱がへんな
脱げまへんか、
はい、そんなカメラあるんですよね、はい、確かタカさんに教えていただいたんちゃうかな、はい、2年前からロープウェイも泊まり、私がかつて仕事をしていた宿泊施設も無期限休館で、
うん、
入り口はロープで閉鎖封鎖されたまま、
うわ、
江南荘というね、はいはい、場所なんですけど、
はいはい、
入り口付近で呆然と佇みながらなんとなく物悲しい風景を眺めていました。
ね、うん、
先日の大雨で土砂崩れがあって登山口付近の府道の一部が片側通行になっていました。
うん、
混沌とした今という時代、世間ではさまざまな問題があるでしょうが、そういったことからも解き放たれて山に癒しを求めてやってこられる方々がたくさんおられましたということですね。はい、あ、僕も最近ね、そういう意味ではちょっとたまに山に行って、まあ、あのファットウッド探したりとか、うん、いろいろやっておりますけど、うんうん、まあ、やっぱりあのなかなか楽しいですね。
それはそう
です。まあ、どんな山でもなんかおもろいもんはあるなということ で、
そそで、
はい、あのまだやってますからね皆さん、ファットウッド、
うん、
ちゃんとやってますからね。あのいや着火剤
削ってる
の
ね、
着火剤ちゃんと削って、もうあの前池田のさつき山で取ったファットウッドがもうほぼ削り終えて、う
ん
う
ん、ほんまに
またあの、まあ、新しくどっか探しに行こうかなとか、あ、まあ、別にそんなファットウッドばっかあってもしゃあないんでね、うん、まあ、とりあえずファットウッド探しはこれで終わって、次はそれで、まあ、着火して ね、
そうね、
なんかバーベキューとか
活動の方に
使うと、ね、そうですね、あの焚き火とか、ね、ちょっとやってみようかなと思っておりますけど、うんうんうん、
燃料はまあ
燃料はそう
ね、割とあると。
あとね、僕のあのつぐみさんの、うん、僕の妻の友達の方で、お父さんが、うん、東大阪どっかで工場されてる方がいて、でその工場で出たなんか木材がいっぱいあるんですよ。なんかね、あの家具を作ってはる会社なんかな、
あ、なるほど、ね、
経営されてるみたいで、うん、なんかその木材のいらんやつがいっぱい出るんですよね。でそれをちょっといただくことになって、
うん、そうよかったね、
今家にいくらかあるんで、うん、まあ、とりあえず薪はもう買わんでええかなと、うん、
なるほど、
で着火剤もファットウッドあるし、
はい、なるほど、
だから別にあのね、あのなんだろう、こうなんとか行って巻き買ってもいいんですけど、うん、まあ、やっぱ結構高いんですよ。700円か今600円ぐらいするんで、
うん、それはそうで、
まあ、その金出すのもアホらしいなと思ってたところやったんで、うんうんうん、まあ、もう燃料も手に入れたし、
なるほど、
でとりあえず焚き火台もあるんで、これからちょっとまたね、ちょっと暑いですけど外、うん、たまに外出て行って、
なるほど、
まあ、火つけてええとこで ね、
あ、どうね、
あの、まあ、焚き火しようかなとか、
なるほど、なるほど、
そんなことも思っております。
なんかこう野外風呂屋さんでもやったらどうや、ドラム缶入れて
それええかもしれんな、ちょっと営業効果取んのが大変
そうかもしれんな、
はい、まあ、まあそういう夢も膨らんでおりますね、
うんうん、
はい、高木さんありがとうございました。
ありがとうございます。
よかったらまた高重克彦さん応援してあげてほしいなと思います。
一本バゲたもんね。
そうですね、
いいですね、
なかなかやっぱりすごいことやと思いますよ。
いや、なかなかこれできない
ね、うん、まあやりたいとも思わないですけど、うん、まあ、なかなかできないことなんでね、
うんうん、
こういう方やっぱ応援してあげた方がいいと思います。
まあ、まあ、尊敬に値する人ですね。
そうですね、
はい、
そんなもんですかね、
はい、
今週はどうでしょうか。北海の方も、
そうですね、松井さんも別に動きはなかったようです ね、
そうですね、
今のところね、
はい、
はい、
じゃあこの辺りで、
まあ、元気だと思いますが、
そうですね、
はい、松井さん、
はい、リスナーさんからのお便り紹介終了と、
はい、
いうことでございまして、
はい。